はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も一緒にオープン礼拝を捧げられることを嬉しく思います。オープン礼拝今 今年度というか、今のところずっと、年間のちょっとテーマを持ってやっています。で、 2月のテーマが社会に生きるキリスト者ということで、ちょっと難しいテーマなんですが、そんなテーマに基づいて、やっていきたいと思っています。それでさらに、今晩は日本国家や政治について考えます。皆さんはキリスト者として国家や政治というものを意識したことはあるでしょうか。なかなかとっつきにくい話題かなと思うんですけれども、でも私たちに関係がないわけではありません。今のうちに考えて、心づもり、していくべきことがあるのかもしれません。ちょっと長くなるんですが、私はその公立の小学校で働いています。1年ぐらい前に実は職員室にこんな小さいサイズの日の丸が貼られたんですよ。で、気にしないようにしてたんですけど、白に赤ってめちゃ目立つんですよ。めちゃ目について、で、なんだかこう嫌だなと、なんか国家というかそういうものを意識させられる感じがしてすごく嫌だったんですけど、そしたら次にこの日本、私の教室の前の廊下にも貼られたんですよ。他の教室に貼られてないのになぜか私の教室の前だけに貼られたんですよ。一体何の嫌がらせだと思って思いながら、その国旗を見るために見るたびに、こういざこうなんていうんですか、信仰か教師かっていう道を選択させられる時がもしかしたら来るのかなと思わされたりしました。で、そんな時に教頭先生がさらに、なんか今年は国旗掲揚をどうするみたいな話を電話でしてるのを聞いてしまいまして、うわ、これはついに茨城にもそんな波が来るのかと慌てふためいていたんですが、そしたらさらにまた箇所が増えまして、今度渡り廊下のなんか窓のここら辺に貼られたんですよ。ここ下どうしてそこと思って、思わずね、これ何なんですかねってつぶやいたら、先生がなんか別に一緒に歩いた先生がこう、え、それただの窓ガラスの傷隠しでしょって言われて、そうだったのかと私のいろいろ考えてた、危惧してたことは急に終わったんですけれども、少しどう働くのか、どう社会と向き合うのか考えたきっかけでもありました。いざという時のために少し考えて準備しておかないといけないなと思った出来事でした。今日も皆さんで一緒に考えていくんですけれども、なかなか身近ではないかもしれないんですけれども、今考えるべきことがあるのかもしれません。そこを、皆さんで一緒にそれぞれ、受け取っていけたらなと思います。賛美しましょう。お立ちください。1曲目は永遠にあなたとという賛美を歌いたいと思います。この世界がどんな世になっていこうと、どんな選択に迫られようと、シンプルにただあなたのそばにいたいですと願うものでありたいなと思います。ただ一つのこと、
ただ一つのこと、私は
なっていくのか先のことは誰にも分かりません。社会の波に飲み込まれそうになる時が来るかもしれません。でもそんな時にその場所から今置かれているその場所から神様を見上げて生きていけたらなと思います。青年恋の庭で歌った今この場所でと呼ばれた地でを一緒に続けて賛美をしていきたいと思います。
主を見上げて、
この場所で主の栄光のために主に従います。御前に出て行く、今この場所で生きて行く。
呼ばれたち、
呼ばれたちで主を崇める。どんな時も
します。神様、今日私たちがここに生かされていることありがとうございます。ただ命があるだけでなく、あなたを知る者としてここに生かされていることありがとうございます。今日は日本の国家について、政治について、社会について考えていきます。なかなか私たちの知恵が及ばなく、目を背けたくなる話題であるかもしれません。でも神様、今私たちに必要な言葉をあなたが語ってください。そして私たちがそれを聞いて備えていくことができるように、自分ごととして向き合い考えていくことができるように、あなたがどうか私たちに知恵と また心を与えてください。これからのメッセージに期待をします。イエス様の愛によってお祈りします。アメン。
どうぞお座りください。皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました、今ワシップリーダーの千秋ちゃんが言ってくれたように社会に生きるキリスト者、このテーマをですね、今月は一緒に考えていきたいと思ってるんですけども、その前に一つ教会に生きるキリスト者ということでアナウンスをさせていただきます。青年の皆さん、来週は青年総会があります。ぜひですね、青年総会の場に、集まってほしいなと思っています。そこで、教会で生かされている僕たち、私たちについて一緒に考えて、そして分かち合っていけたらと願っています。さて、昨日から新しい月2月が始まったわけですけれども、この2月のオープン礼拝では社会に生きるキリスト者というテーマを掲げて、そして聖書から一緒に考えていけたらと願っています。私たちは今日本という社会の中に生かされています。いや、もっと広い目で見るのならば、世界というその中に置かれた日本という国の中の社会に生きているわけです。社会で生きるということは、まあ、ある意味当たり前のように聞こえるかもしれません。誰もが社会を必要としていますし、社会の中でしか人間というのは生きていくことができないからです。しかし、その社会にどう向き合うのかということは、一人一人それぞれに違っているのだと思います。向き合い方、そしてその社会をどう見ていくのか、それは私たち一人一人にかかっていると言えると思います。社会の中にあるいろんなものが私たちの生活を支えてくれていると思います。電気、ガス、水道、そして道路や鉄道といった社会のインフラが私たちの生活には不可欠です。まあ、もしかしたら皆さんの中には Wi-Fi がないと生きていけないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でもそういうですね、便利なもの、そして私たちの生活を支えてくれるいろんなものがこの社会の中にあって、私たちを助け、そして守り、支えてくれているのだと思います。さらにですね、皆さんの中に学生もいれば社会人もいると思います。いろんな立場の人がいると思いますけれども、そういう学校や会社といった今自分が所属している組織や団体というものも社会の中にあります。そこに身を置いて、私たちは毎日学校に通ったり、あるいは会社に働きに行ったりしているわけです。そしてさらに言うならば、法律や制度といったものによって私たちの生活は守られています。いろんな法律があって、いろんな社会の制度があって、その中で本当にこの世の中を便利に、快適に、安全に生きていけるように、そういう仕組みが作られているわけですね。さて、そんな社会の中でキリスト者として生きていくときに、普通ではいられなくなることがあると思います。普通ではいられないというのはどういうことかというと、怒りや悲しみを感じないではおられない、そういう時がきっとあるんだと思います。例えばこの社会の中で、もし不正がまかり通っていたとしたならば、そこに強い怒りを感じていくかもしれません。皆さんもそういうことをですね、ニュースで見たり聞いたりすることがあると思います。あるいは理不尽な出来事によって悲しみを覚えるということもきっとあると思います。なぜ私がこんな目に遭わなきゃいけないのか、どうしてこんなことを私が経験しなきゃいけないのか。まあそんなふうにですね、その理不尽さにもう本当に腹が立って、そして悲しくて仕方がないと、そういうふうに思うこともきっとあると思います。この広い世界の中で、そして私たちが生きているこの社会の中で、何に目を向け、そして何について考えていったらよいのでしょうか。 そのことを一緒に考えていきたいと思うのです。そして、この社会というものを考えていくにあたって今日取り上げていくのは今香港で起こっていることです。香港で起こっていることで言っても、コロナウイルスの話ではありません。そうではなくて昨年の3月から香港で始まったデモについてまず紹介していきたいなと思っています。皆様ご存知のように香港において民主化を求めるデモがずっと3月から続いています。今も終わったわけではありません。身の安全を守るためにデモに参加した人たちはですね、マスクで顔を隠していました。時にボートと非難されながら彼らは一体何のために戦ってきたんでしょうか。まずですね、そんなデモの中で、生きている2人の女性の声に耳を傾けていきたいと思います。1人目に紹介するのはこの香港のデモに参加した高校生の女の子の声を紹介したいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。出ますか写真。あ、出ない。あ、出ない。残念ですね。じゃあ、その声だけを紹介したいと思います。前線にも行った。香港にはまだ希望を持っている。警察は市民を守ってくれると小さい頃から学校の先生に教わってきた。それなのに警察のデモ隊に対する横暴や暴行を見て衝撃を受けている。警察が武器を持っていない一般市民に襲いかかり、罪のない市民を無差別に攻撃するなんて思いもしなかった。これまで私は平和的なデモや集会に参加した。デモの前線にも行った。チラシ配りや宣伝の絵を描いたりもした。そして学校の授業のボイコットにも参加した。正直、授業のボイコットの効果は限られている。しかし少なくとも若い学生たちが自分たちなりの声を上げたと世間に知らせることはできた。授業のボイコットは学生たちにしかできないことだからだ。これがですね、香港のデモの中にいる高校生の女の子の声です。もう一人ですね、次に紹介するのは二十歳の、女性の声を紹介したいと思います。あ、写真が出ましたね。次の世代のために自分が銃弾を受け止める番。街に出て抗議活動に参加するのは中国共産党の司法システムを信用できないから。2014年の雨傘運動の時はまだ中学生で、年上のお兄さんお姉さんが街に出て頑張ってくれた。今は自分が次の世代のために銃弾を受け止める番。責任を果たすため前線に立つようになった。政府本部のバリケードの前にいた時、急に警察が銃撃し始め、私のそばにいた男の子が銃弾を受けた。その子が顔を覆って痛いと叫んだ。その瞬間は本当に心が痛んだ。一時期私は香港に対して希望を失っていた。しかし今は若い子たちにデモを手伝ってもらったことで再び香港に対して希望を持つようになっている。本当にいつか香港の広場でみんなと集まってマスクを外して抱き合いたい。昨年来香港でデモが起きているということは皆さんもニュースでもうすでに知っていると思います。そしてその香港で続けられているデモの中に、そして抗議活動の中にたくさんの若者たちがいるということも皆さんすでにご存知だと思います。皆さんと同じような年頃の高校生や大学生や、そして本当に若い青年たち、若者たちがこのデモの中にたくさんいます。 そしてそんな香港の若者の生の声をほんの少しだけ紹介させていただきました。皆さんはこの香港の現実を知って、そして今紹介したような若者の声を聞いてどんなふうに思われるでしょうか。どんなことを今心で感じていらっしゃるでしょうか。いろんな反応があっていいと思います。さまざまな応答が出てきていいと思います。そしてそう思う皆さんの心の背後にはきっといろんな考えがあるのだろうと思います。香港のデモというこの今まさに現在進行形で行われている世界の出来事を一つの取っかかりとして今日も皆さんと一緒に考えたいと思っています。そして聖書を通して社会の中でキリスト者として生きていくということはどういうことなのか、それを考えていきましょう。では聖書を読みたいと思います。聖書を開いて読んでいきましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書の第22章、マタイの第22章15節から読んでいきたいと思います。聖書を持っている方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方はですね、スクリーンに出ますのでそちらをご覧いただきたいと思います。マタイによる福音書の第22章15節から22節まで、それではお読みいたします。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにしてイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らは自分の弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとに遣わしてこう言った。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。ですからどう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか、偽善者たち。税として納めるお金を見せなさい。そこで彼らはデナリ銀貨をイエスのもとに持ってきた。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。その時イエスは言われた。それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。今日の聖書の中にカエサルという言葉が何度も何度も登場して使われています。以前のですね、日本語訳聖書ではカイザルというふうに、表記されて、いたと思います。英語ではシーザー、そしてドイツ語ではカイザーと表記される言葉です。新共同訳聖書を見ますと、このカイザルもしくはカエサルを皇帝というふうに訳しています。皇帝です。カエサルというのはもともと個人の名前を表す言葉でした。個人名だったんですね。でも後にこれがローマの皇帝を表す称号、呼称として使われるようになっていくわけです。イエス様の時代のローマ皇帝はオクタビアヌスという人でした。このオクタビアヌスはローマ帝国の皇帝として君臨していた人であります。ですからイエス様の物語を理解する上で、そして新約聖書を私たちが読み解く上で、このローマ帝国あるいは皇帝について知っていくということはとても大切なことであると言えます。そして、今日聖書に登場してくるのはパリサイ人と呼ばれる人たちです。彼らはユダヤ教に熱心で敬虔な信仰を持つと言われる宗教家のことであります。パリサイ人、しかし彼らは宗教ではなく今回政治のことを話題にしているわけです。つまり税金のことについて質問をするという体裁でイエス様の前に現れてくるわけですね。 もう一度16節と17節を読んでみたいと思います。16節。彼らは自分の弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとに使わしてこう言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。ですからどう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。この質問の意図は明確です。パリサイ人たちのこの質問は、納税の良し悪しについて尋ねようとしているのではないということは明らかでした。税金について聞きたいのであれば、それは税務署に行ってですね、教えてくださいと言えば、もうすぐにわかることです。彼らはそのことを尋ねようとしているのではありません。むしろ彼らが悪意を持ってこの質問をしたと書かれてあるということに注目しなければならないでしょう。そしてイエスを罠にかけるためにこれを仕組んだとも書かれてあります。しかもこの仕組まれた罠は実に巧妙でした。パリサイ人というのは、まあ立法学者と並んで聖書にたびたび登場しますけれども、まあ悪い奴らだという印象が、まず強いんじゃないかなと思います。でも同時に彼らはですね、めちゃくちゃ頭のいい、本当に頭の切れる、そういう優秀な人たちでもありました。皇帝に税金を納めることは、ローマ帝国においては義務となっていました。してもいいし、しなくてもいいといったことではありません。ですから、納税する必要がないといえば、それこそ国家反逆罪か、あるいはそれに匹敵するような罪に問われて、捕らえられてもおかしくはなかったでしょう。一方、聖書に書かれてある律法の中には、皇帝に納税しなさいなんてことは、これっぽっちも書かれてないわけです。むしろ、律法は、そして聖書は、神様への捧げ物をすることが、ユダヤ人であれば、当然の義務であると教えていたのです。なすべきことは、皇帝ではなく、神様に捧げなさいということだったのです。つまり、これがパリサイ人たちが仕掛けてきた罠の内容であったわけです。皇帝に納税すべきだと答えれば、それは聖書の神様に背くことになるでしょう。同時に、納税するなと言えば、今度はローマ帝国への反逆だというふうに捉えられていくかもしれない。つまり、どちらを選んでもですね、アウトという、そういう質問をパリサイ人たちはしてきたということはわかるわけです。皆さんは神様を信じているでしょうか？おそらくここにいらっしゃる多くの方たちが、はい、神様を信じてますと、そのように答えてくださると思います。教会の中で神様を信じているということは、ある意味普通のこととされているかもしれません。逆にですね、教会の中で私は神様のことを信じませんということは、まあちょっと勇気のいることかもしれない。しかしこのことは、一歩教会の外を出た途端に全く事情が変わっていくわけです。神を信じていますと教会の外で言うのならば、つまり社会の中でそのように言うのならば、途端に目の、周りのですね、見る目が変わってくると思います。え、お前本当に宗教やってんの？すげえと言われるかもしれません。お前マジかよ、引くわーというふうにですね、反応する人もいるかもしれません。まあ、そんなふうに反応してくれるのはまだいい方だと思います。もしかしたら、私はクリスチャンですと言った途端に、え、こいつ危ないやつかもしれない。そんなふうにですね、心の中でつぶやくかもしれない。いやー、ちょっとこいつとは距離を置いた方がいいかもしれない。 そんな風に言葉には出さないけれども、でも心の中でそんな風に考える人も少なくないでしょう。今日のメッセージのタイトルは、神かカイザルかという風にしました。神を信じて生きる、信仰を持って生きる、それは私たちクリスチャンにとっては当たり前のごく普通のことのように思われるかもしれません。神様を礼拝して、聖書を読んで、お祈りをして、献金をして、そして奉仕をする。クリスチャンとして、神に喜ばれる生き方を追求していく。教会の中で誰もがそんな風に、ごく自然に考えていくと思います。ところが、一歩、教会の外に出た途端に、世界は変わります。そこは、カイザルの世界であるからです。まあ、実際日本には皇帝も王様も今いないわけですけれども、でも少なくともこの日本の社会で神を第一にするという生き方を肯定することはほとんどありえないことでしょう。いや、神第一、信仰第一どころか神抜き神なしということが当たり前とされている、それがこの日本の社会であるから。そして人間が第一である、自分が第一であるというふうに考えることが自然だというふうに思われている、それが現在の日本の現実だと言えるかもしれません。ですから神なんて信じない、神なんていないと考える人は何も悩むことがないと思います。神かカイザルかなんて迷わないわけです。カイザルの世界で自分を大切に生きていければ、まあそれで OK ということになるわけです。でも私たちクリスチャンはそうはいきません。神かカイザルかという選択を迫られることが必ずあるのです。そしてイエス様はまさにこのような問題を問いとして突きつけられていたわけです。神かカイザルかという葛藤を感じないで済む方法があると言われます。皆さん、どんな方法だと思いますか？それはですね、顔を使い分けるというやり方です。教会ではクリスチャンとしてですね、生きていく。そして、教会の外に出たら違う顔をつけてですね、その顔で生きていく。それを上手にですね、使い分けると悩まずに済むということですね。学生であればですね、私普通の大学生ですという顔をしていればいいわけですね。あるいは社会人であれば、私普通の会社員ですけども何かというようなふうに、そういう顔で堂々としていればいいわけです。そして日曜日になるとクリスチャンの顔に付け替えてですね、そして教会にやってくる、そして神様を礼拝する、そういうふうにできたならば悩むことも葛藤することもなくなるというわけです。教会の外では神だとか信仰だとか言わないで、なるべく静かにしている、神様を信じない人たちと同じような顔をして生きていく、周りと何にも変わったことがないように振る舞う、そうすれば悩むことも葛藤することもなくなるということです。ところが現実にはそんなにうまくいくものではないと思います。信仰を持って生きようとするときに、聖書の真理を心から信じていこうとするときに、日本の社会は決して安心して過ごせる場所ではないということに私たちは直面するのです。神様の視点で、そして聖書の視点で社会を見るときに、そこに必ず見えてくるものがあります。確かにそこで行われていることは違法でもなければ、あるいは犯罪でもないことかもしれない。でも人間のドロドロとした世界の現実を社会の中で目の当たりにさせられることが私たちは確かにあるのです。目をつむって、あるいは目を背けてしまえば、それは悩まずに済むかもしれない。
しかし社会で起きている現実をしっかりと目をそらすことなく見ようとするときに痛みを感じます。本当に心がやりきれない思いになってくると思います。日本の社会で生きている人がみんな良い人であったり善人であるというわけにはいかないでしょう。そこには人間が持っている罪の上に繰り広げられる悪や不正が確かに存在しています。差別やエコひいきや理不尽なことがたくさんそこには存在しているのです。そして何よりも社会の中にカイザルがいるのです。すなわち権力や地位を使って人に何かを強制したり人を脅迫したりするようなそういう出来事が現に行われているわけです。最初に香港のデモに参加している若者たちの声を紹介しました。香港のデモの写真がちょっと出るでしょうかね。出してみてください。皆さんがおそらくテレビのニュースであるいは新聞の記事でもう何度も何度も何度も見た光景かもしれません。去年もう半年以上にわたってこのような光景が毎週のように繰り広げられている。これが香港の現実です。ではこのような香港にキリスト教の教会はあるんでしょうか。あります。もちろんあります。ある意味日本以上に熱心でそして忠実なクリスチャンたちが集う教会が香港にはたくさんあるんです。そして香港のクリスチャンたちはあの熾烈な抗議活動の中で一体どこに身を置いているのでしょうか。教会の中にですねもう引きこもってわあ怖い怖いと言いながら自分たちの信仰を必死に守っているんでしょうか。そうではないのです。香港の多くのクリスチャンたちはあのデモの中に身を置いているのです。香港のデモの中でクリスチャンたちもまた街に出て行きそしてそこで祈ります。あるいはデモに参加している人たちに食べ物を配ったり怪我をしている人たちを助けたりそして避難所を作ってデモの仲間たちを助けたりしています。何よりもひときわ存在感を示しているのはデモの中で賛美が歌われているということなんですね。香港のクリスチャンたちはこのデモの中であの行列の中で賛美を歌っているというのです。皆さん Sing Hallelujah to the Lord という賛美があるのをご存知でしょうか。Sing Hallelujah to the LordSing hallelujah to the Lord.Sing hallelujah.Sing hallelujah.Sing hallelujah to the Lord. とという賛美です。この賛美をクリスチャンの人たちだけではありません。あの香港のデモの中に参加している多くの人たちが一緒に声を合わせて歌っているというのです。そしてこの曲は今やデモ隊のシンボル曲のように歌われていると言われています。ここで香港のデモに参加そして協力している、あるクリスチャンを紹介したいと思います。今スクリーンに出ましたけれども香港の教会で、青年担当の牧師をしているというタン・ミン牧師をの声をここで紹介したいと思います。6月12日に催涙ガスが乱射された場面を目撃した。パニック状態となって逃げ出そうとする人、恐怖で泣き出した人、どうしたらいいのかわからなかった人もいた。若者たちは何の過ちを犯し、なぜこのような恐怖を体験しないといけないのかを 自分に問いかけた。伝道者としての私は一体何ができるのだろうかと考えた。衝突の中に割り込んで仲裁役を試みました。傷つけられた彼らは怒りから抜け出せず、怒りに支配され、その結果さらに傷を負う可能性があった。そうならないように情緒面の支援から始めた。今回の抗議活動にはプロテスタントとカトリックの有志が宗派を超えたチームを立ち上げ、支援に駆けつけた。祈祷会も教会の中だけではなく、街中で行われた。こうしてキリスト教信者が目覚め、政治と宗教の関係について考えるようになった。香港の希望というのは、香港人精神をどうやって生かすかだ。政府が変わらなくても、香港人が香港人の特質を生かせば、まだ希望はある。
私はこのタンミン先生の言葉に、強い衝撃を受けました。タンミン先生は言います。キリスト教信者が目覚め、政治と宗教の関係について考えるようになったと。
クリスチャンが、あるいは教会が政治にどう向き合うべきかということについて本当にいろんな考えがあると思います。この日本でもそれは決して一枚岩ではないと思います。ある人は教会は政治に関わるべきではないという人もいますし、一方である人はクリスチャンこそ政治に積極的に参与すべきだ。そんな風に言う人もいます。日本ではおそらくまだまだ選択の余地があると思います。政治に距離を置くことももちろんできます。一方政治に参加することも私たちには可能です。でも香港の教会はどうでしょうか？彼らはもはや選択の余地すら与えられていないと言えます。中国にも現代のカエサルがいるのではないでしょうか。強大な権力を用いて人々を監視し、意のままに操り、国家に服従させようとする、そんな強大な力が、あの国にももう働いているのではないでしょうか。現に中国における教会への迫害というのは、もう何十年も前から現実のものとなっています。神に従うのか、それともカイザルに従うのか、そういうあからさまな脅迫にも似た、そんな闇の力が中国では現にもう随分前から働いているのです。そしてその闇の力は香港にも今確実に押し寄せてきています。そんな中でキリスト教信者が目覚め、政治と宗教の関係について考えるようになり、香港のクリスチャンたちは街に出るという決断をしたのです。デモ隊の行列の中に身を置いて、そこで祈り、賛美をし、そして支援するという決断を香港のクリスチャンたちはしたのです。民主主義が与えられるかどうかもわからない。そして神様を信じる自由さえもいつ奪われるかもわからない。そんな中に彼らは置かれている。そんな香港のクリスチャンたちは危機感をひしひしと感じています。何もしなければカイザルの言うままにされてしまうかもしれない。だからこそ今、自分たちにできることを思って立ち上がったのです。祈りの声を上げ、そして神様に賛美をそこで捧げているのです。今日私は皆さんにきっと難しい質問をしていると思われるでしょう。香港の現状を遠い海の向こうと捉えることも可能です。一方で、香港のクリスチャンの戦いを我がこととして捉え、考えることも可能だと思います。そしてこの日本にもカイザルがいるのだと受け止めることは可能だと 思うのです。実際この日本でもかつてカエザルの力が脅威となり、そして教会の中に政治の嵐が吹き荒れた、そういう時代がありました。今日私はそういう歴史の話をしようとは思いません。ただ私たちが何も考えることなく過ごしているうちに、いつの間にか日本でもカエザルの力が再び現実のものとなっていくかもしれない。いや、もしかしたらすでにそのようなカエザルの力が働いているかもしれない。そのことを皆さんと一緒に考えたいと思うのです。続けて22章の20節からお読みいたします。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と銘ですか？彼らはカエサルのですと言った。その時イエスは言われた。それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。パリサイ人たちの用意した罠に対する応答が、イエス様の応答がこれでした。納税が神の御心にかなっているか否かという問いに対する驚くべき答えがこれでした。頭の良い優秀なパリサイ人たちが仕組んだ罠。右と言っても左と言っても彼らの仕掛けた罠に陥っていくことになります。それに対してイエス様は右でもない、左でもない、第三の道を示して応答されたのです。この答えにさすがのパリサイ人たちも一言も返すことができませんでした。そして彼らはただただ驚いておののきながら後ずさりをするようにイエスのもとを立ち去っていったと書かれてあります。さすがイエス様と私たちは言いたくなります。ただし、これが全ての出来事に対する回答にはならないということも私たちは知っているのです。パリサイ人たちは確かにこの答えを聞いて、この時イエス様の前を立ち去っていきました。でもパリサイ人たちはそれで諦めたわけではありません。私たちはこの後にイエス・キリストがカエサルの力によって十字架につけられ殺されていくということを知っています。政治の力というのは人を生かすこともあれば人を殺すことも可能です。今私たちの生活は政治の力によって支えられています。それは間違いのない事実です。でも政治の力がいつ人を殺す方向に変わっていくのかは分かりません。もしかしたらそのような闇の力が、カエサルの力がもうすでにこの日本の社会で動き始めているのかもしれません。だとすれば私たちはカエサルのものをカエサルに、神のものを神に返す、この言葉の意味することを真剣に考える必要があるのだと思います。教会において私たちは神のものを神に返すことが可能です。そのことを一生懸命やってると思います。神様が本当に私たちにいろんなものを与えてくださっている。祝福を与え、恵みを与え、私たちに救いの許しを与えて、永遠の命を与えてくださっている。神様が私たちにそういったものを与えてくださり、私たちの必要を満たしてくださっている。だから私たちは喜んで神様に捧げるのです。神様のために神様のものを心から喜んでお返しすることができます。ではカエサルのものをカエサルに返すことについてはどうでしょうか。私たちは今日本で税金を納めています。大人だけではありません。ここにいらっしゃるほとんどの人が納税をしていると思います。ちょうど昨年ですね、秋に消費税の税率が引き上げられました。 8% から 10% になりました。私たちは物を買うたびに、サービスを利用するたびに、税金を払って納税をしているわけです。つまり、カエサルのものをカエサルに返しているのです。この日本には、日本国民に三つの義務が課せられています。教育を受けさせる義務、勤労の義務、そして納税の義務です。ですから、私たちが、消費税やあるいはいろんな税金を支払うことによって、私たちはまさに カエザルのものを返すということをしているわけです。一方、国民の権利についてはどうでしょうか。日本の国では生存権、教育権、そして参政権という権利が基本的に与えられています。生存権や教育権については何かを言う必要はないと思います。でも三つ目の参政権についてはどうでしょうか。参政権というのは文字通り政治に参加する権利のことです。いやー、政治なんてよくわかんないし、興味ないし、俺には関係ないし、そんな風に感じている人はきっとたくさんいるのだろうと思います。政治に参加したとしても自分の生活とか自分の人生には何の影響もなければ関係もないと考える人も今日本の社会にはたくさんいます。現に選挙が行われても約半分の人が、時には半分以上の人がその権利を行使することなく自分に与えられた一票を投じることすらしていないのです。しかし香港のことを考えたらどうでしょうか。香港の人たちに実質参政権は与えられていません。自分たちの力で、自分たちの意思で、自分たちの国の代表やリーダーを選ぶという権利は彼らには与えられていないのです。だからこそ香港の人たちはそのためにデモに出かけているのです。命を懸けてデモに加わり、その政治に参加する権利を勝ち取ろうとしているのです。香港のことは知らないし、わからないし、もう関係ない。そんなふうに言うことも可能でしょう。無関心を決め込んで、何が起きているのかを知らなくても、誰からも責められることはないでしょう。でも、私が今日、皆さんに伝えたいことは、神様とカイザルと、その両方のことを知っていく大切さです。その両方について知ってもらいたいということなんです。神様のことを、神様のものを神様に返すために、神様のことを知らずに、それができるでしょうか。神様について無関心であれば、神様のことがわからなくなります。神様に何をお返しすべきか、神様に何を捧げるべきか、それがわからなくなります。ですから私たちは神様のことをもっと知りたい。神様のことをもっと学びたいと思うはずです。同じように私たちはカイザルについて知る必要があるのです。政治とか社会とか他の国のこととかわからないし興味がない、そう言って生きていくことももちろん可能です。自分は自分のことを考えたり、そして自分の生活のことだけでもう精一杯なんだ。他のことを考える余裕も、そんな力も持ち合わせてない。そう言いたくなる気持ちもよくわかります。私も実際10代とか20代とか、その頃に政治とか社会のことを考えようとはこれっぽっちも思えなかった。そういう現実があります。社会を生きるキリスト者というのは、でも、皆さん一人一人のことなんです。神様を信じる者としてこの社会を生きていく、この世界で生きていく、そしてその時私たちが知るべきカイザルに必ず直面する時が来ると思います。皆さんがそこに目を向けていく時が必ず来ると思うのです。カイザルはキリストを十字架にかけて殺しました。現代のカイザルは世界中でキリストを信じる者の信仰を殺そうとしているのかもしれない。ですからカイザルについて知ることは私たちにとって必要なことであり、そしてそれが私たちの祈りになっていくのです。中国には中国のカイザルがいるでしょう。そしてこの日本には日本のカイザルがいるはずです。このカイザルとどう向き合い、それをどう考え、そしてどう生きていくのか、私たちは神様からそのような宿題を与えられているということを今晩心に留めていきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。 神様、今日私たちはイエス様の言葉から考えるチャンスをいただきました。この全世界を統治し支配し治めておられるのは全知全能にして唯一の神、あなただけです。神様の支配はすべての領域に及び、神様の目の届かないところは世界中、いや全宇宙の中に一つもないと私たちは信じています。しかし同時に私たちはこの世界にカイザルがいるということを知っています。時の権力を掌握し時代を動かしている力あるものの存在を私たちは知っています。そしてカイザルの力が世界のある部分を支配し、また思いのままにしている、そんなことを感じさせられる現実を目の当たりにしているのです。イエス様にとってもこのカイザルの力は決して無関係ではありませんでした。世界の支配者が誰であるのか、ローマ皇帝なのか、それとも他の誰であるのか、皇帝の絶大な権力の前に誰もがひれ伏さなければならないような、そんな時代にイエス・キリストは王の王、主の主として来てくださいました。私たちもまた今この世界を動かし思いのままにことを運ぼうとする現代のカイザルの姿を見ることができます。そして神かそれともカイザルかと選択を迫られるようなことが世界中で現実に起きていることに目を向けることができると思います。神様、今日一日を、そして自分の生活を生きていくことだけで精一杯の私です。これ以上他のことに目を向けることも関心を寄せることも無理です。そんなふうに言いたくなる自分が確かにいます。しかし私たちは今日ここから始めていきたいと思うのです。香港で大きな力に挑んでいくクリスチャンたちがたくさんいます。中国で迫害に今まさにさらされているクリスチャンたちがたくさんいます。世界中で何かと戦っている信仰者たちがたくさん存在しています。私たちは一体何と戦うべきなのでしょうか。私たちは世界の、そしてまた日本の何を知っていくべきなのでしょうか。私たちが目を向けるべきものがあればそれを示してください。そして私たちが祈るべき祈りをどうか教えてくださいますように。私たちの救い主、王の王、主の主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して神かカイザルかの難題にも答えられた神様を称えていきたいと思います。お立ちください。 最後に今こそキリストの愛に応えてという賛美をしたいと思います。いろいろな考え方がありますけれども、正義に聖書を利用するんではなくて、聖書に聞いてどう答えていくべきなのかを考えていきたいなと思います。もう一度福音を確認し考えていけたらなと思います。
私が神の子とされた罪人の私が、無限の愛の大きさにただ感謝をしよう。こんな私のためにさえ命まで与えた、十字架の愛の大きさにただ感謝をしよう。今こそキリストの
今日は2月最初の、日曜日ですので、最後に2月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。その場にお立ちください。はい、ぜひ見て、はい、お祝いしましょう。今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。